こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、この方に来ていただきました。劇団オゼから高知孝子さんです。こんにちは。
どうも皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。半年ぶりぐらいですね。
だいたいそうです ね、はい、やだ
何言ってんの。あの時もこれから始まるんですよみたいなね。
そうですね、
感じの話をしてたんですけれども、はい、そのこれから始まるが皆さんになんと披露できる日がやってまいりました。
早い
です。戸部琉球超人2016の公演が、
はい
はいはい、迫っております。
はい、やっとこさやっとこさ皆さんにお見せできます。
これ市民劇で、はい、本当にこう広く公募して、はい、この舞台に立つ人たちをこう募集してたんですよね。
はい、そうです。
で今回は何人。
今回はですね、まあ、募集も結構あったんですが、その中から、オーディションをし、うん、37名が舞台に立つと。
年代はどれぐらいですか。
だいたい、小学4年生から上は50代、う
ん、あら、小学4年生って10歳ぐらいでしょ。
そうですね、10歳11歳
とかでしょ、
から
50代でしょ。
50代、
もしかしたら3世代っていう感じでしょ。
かもあるかもしれません ね、 ね、
ちょっと若いおじいちゃん
おばあちゃんだったら、
は
い、
孫がみたいな。
そうなんです。
面白い。
そうなんですよ。でもその中でも、うん、あの女子中学高校生の子たちが多いですね。
こう JK たちに何がこう、
もうすんごい、もうキャスティングも大変だったんですよ、
うん、
あもうこの、まあ、女子高生っていう役の子たちと、うん、あとどうしようかっていうところで、う、まあ、うちのあのヒープが悩んだ結果っていうところで、
あ、じゃあその辺のねキャスティングにもご注目いただきたいなというふうに思いますが、はい、うん、この37名オーディションをね勝ち抜いた37名は、はい、初めてっていう初心者が多いんですか。
そうですね、初心、ほぼほぼ初心者の方が多くて、うん、あと、まあ、3、4名ぐらいは去年から引き続き応募してっていう子がいますね、うんうん。
ね、去年も出たけど、うん、今年も関わって私何かここの舞台に出たいとか、うん、はい、嬉しいですね。
本当に嬉しいですね、ありがたいことにね。またこの子たちが、リードして引っ張ってくれたりとかっていう、私たちもすごく助かっていますね。
でもね、10代から本当に、ね、10歳ぐらいの子から50代までって言ったら、かなりねジェネレーションギャップもあったりするんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、私もあの指導する立場で、うん、あのおにゃんこクラブわかるとかって言ったら、ははってはってなっちゃう。あのこれよこれ、
今の AKB みたいなモンスターみたいな
これアイドルよアイドルって言って全然分かってくれなくてショックでした
50代ぐらいは通じるでしょ、
まあ、昭和は通じてたんですけど、でも、うん、ちょっと20代も、うん、はあ何言ってんのこのおばさんみたいな顔で流れてました、はい、
アイドルで分かるんだジェネレーションギャップって
なかなか通じないですね、
ところもあるわけね、
はい、
そういうところを、
はい、
まあ、共通な、ね、はい、舞台を作るということでつながっていくわけなんですけど、はい、でも皆さんなんでその舞台初めてだけど、うん、チャレンジしてみたいと思ったんだろう。
なんかですね、まあ、変わりたいっていうのと、あと一歩何か踏み出してやりたい、うん、学校ではなくてなんか何か勉強とかじゃなくて違うことをやりたいっていうことか、うん、あとは、まあ、うちのヒープひとしさんがあのやってるラジオを聞いて、うん、でこの人とだったら何か変われるんじゃないかっていうこともあって、うん、それで皆さん、まあ、この応募するのも勇気がいたと思ったんですけど、 それで一歩勇気を踏み出して応募してくれた方が大体もうほとんどですね、何か変わりたいっていう。
嬉しいですね、そういうふうにして思って、うん、まずエントリーするっていうところからね、
うん、そうですね、
あ来てくれたと思うし、うん、で実際結構始まっていくと、うん、いろんなことがあるんじゃないかなと思うんですけどだって最初はほら何も分からないわけでしょ、うん、どんなふうに結構していくんですか。
周りも知らない人ばっかりです、うんうんうん、子供たちとかしたら余計そうじゃないですか。
そうですよね、
大人も分かるね、うん、先生あと両親以外の大人っていうのが多分初めてだと思うので、うんうん、その中でやっぱりゲームを通して、うん、であとコミュニケーション能力を高めるためにっていうことをやっていって、うん、今ではもう内気な子だったんですけど、一人喋れる子が増えて、で一緒にいるようになって、であと一人増えて、うん、3人4人5人というふうに増えていって、 キャッキャッキャッってますね。
やっぱりその、ね、自分が変わりたいとか、うん、何か一歩踏み出したいっていうのを実行してますね。
そうですね、
すごいですね。
なんかその成長のスピードと、うん、こう変われてってる姿を見るとすごいなって思う、うん、逆に私たちが励まされます
ね。お稽古、まあ、具体的にねこの琉球超人っていうのをやるっていうのは決まってるわけで、はい、そのお稽古がね具体的にどんどん進んでいくと思うんですけれども、はいはい、なんか台本渡され、キャスティングが決まって台本渡されてっていうのがあるわけでしょ、
は
い、
もうその日でみんなもドキドキワクワクしながらキャスティング発表しますとかってうちのヒープーが言ってて、
ドラマ見たい、
やっぱりやりたい役であったりとかそうでなかった希望する役ではなかったっていう時の落差がすごい高かった、うん、もう本当に腰が砕けて立てないっていう女の子もいました。びっくりしてだだだだだだもうボロボロ泣いてる子とかあの役やりたかったのにとか、
ね、
うん、これが子供たちはもう本当に素直に出してくれるので、いつも毎回そうなんですけど見てて、うん、あ、私たちも初心忘れべからずって、うん、
その時そういう気持ちあった、
あったあった、忘れちゃいけないのか
そっか、そういうオリジンに戻る時間でもあるわけですね。
そうです、はってはってなりますね。
うん、そうなんですね。ね、まあ、ね、役をもらったり、うん、セリフをもらったりして、うん、まあ、台本渡されてね、台本みたいな感じじゃないですか。
私みんなあすごいって。でもひとしさんはちゃんとあのいらない役はない、うん、必要だから僕はこの役のセリフを書きましたっていうふうにちゃんと説明してくれるので、みんなあそうなんだって責任持ってやらなきゃっていうところで受け取った瞬間からやはりスイッチが入って表情が変わりましたね。
そうなんですね。ダンスもあるんですよね。
ダンスもあります。そうなんですよ、あのおーいい子で2曲踊ったり、
はいはい、
必ず全員で1曲踊るダンスがあるので、それを含めて
なんかね、子供たちはこの辺得意なんじゃないかなと思うんですけど大人たちがね、大人たちがこうね、私も含めたねこの辺の年代がちょっとさ、いかがなものなのかしらって思うんですけれど、いかがですか。
いやすごいですよ、
うん、
すんごい筋肉痛と戦いながら頑張ってます。
わかるわかる
そうなんです、あの、まあ、あのお芝居の基礎とか、うん、あとコミュニケーション あのゲームとかもやるんですけど、ついそれプラスダンスの基礎も一緒にやっていくんですよ。なのであのそれからだんだんできるようにステップができるようになりっていうところで、まあ、それぞれの役どころに合わせたダンスを作っていき、セリフを覚えてもらう、セリフとあと振りを覚えてもらえてっていうのでます。
まあね、この本番の舞台に乗るまでいろんなドラマがね、うん、後ろの方では参加者37名それぞれにあるわけなんですけれども、うん、はい、ね、それだけに本番ね、どういう舞台を見せてくれるのかっていうのはまた楽しみですね。
そうですね。
さて、もう何回かねあのこれは上演していますので、はい、皆さんもご存知かもしれないんですが、改めてこの琉球超人というのはどんなお話なんでしょうか。はい、
琉球王朝時代の花火師麻戸秀斗という人がおりまして、その方がなんとライト兄弟よりも100年前に飛行機で飛んだっていう方なんですよ。
本当の話です。
本当の話です。灰原町の塚山のところにここから飛んだっていう石碑があります。
は
あ、これみんなでバスツアーで見に行きましたで、そこを飛んだっていうされるところがありまして、そこから物語が始まっていきます。その周東の麻戸周東 あの子孫である麻戸周英、現代の、
はい、
がまたこの祖先が作ったこの飛行機を作って飛びたいっていう夢があり、で何回もチャレンジするんですけど一回落ちてしまうんです。その際に自分の子供も乗せてで転落事故を起こしてしまい、その子供がショックで話ができなくなっちゃったっていうところから物語がどんどん始まっていきます。で18世紀の時代とあと現代を行き来しながら、その当時どうだったで現代はこういう問題が起きているっていうことを交差しつつ、最後はその飛行機がどうなったかというお話でございます
ね。その飛び麻戸の子孫の周英、
周英
は自分がね今抱えている、うん、そのなんていうのかな課題をじゃあ クリアできるのかっていうところもありますよね、
は
い、
そうですね。その周りで、あの取り囲むみんなもどういうふうに変われていくのかっていうのも見どころでございます。
そっか、そうですよね。人って必ず何か宿題を持ってますけれども、うん、それに向き合う話ですね。
そうですね、
うん、さあどうなるんでしょうね、うん、皆さんどうぞあの見に来てください、はい。11月5日土曜日、11月6日日曜日、2日間にわたってパレット市民劇場で開催されます、はいはい。で両日とも2回公演で、昼の部が午後2時から、はい、夜の部が午後6時から、はい、となっております。どうぞ皆さん足を運びください、はい。チケットリリース中です。前入りが大人1500円、小中高校生が1000円、未就学児童は膝上観覧無料、はい、
そうなっております
。で当日券は500円増しとなっておりますので、はい、早く前売りを買った方がいいよという。
そうです、あの毎回そうなんですけど、満席になるんですよ、
ね、だってねこれだけさ、うん、熱いメンバーが集まって、はい、我が子とか我が夫とかね
そうなんです、そうなんです。なのでもう昨年はですね、うん、もう入りきれなくてごめんなさいっていう風にしてちょっとお客様に帰っていただいたこともあったので、はい、あの今回からはですね日時指定のチケットになっておりますので、うん、ぜひこちらあの注意して、うん、あのご予約いただけたらなと思います。
そうですよね、全部で4回公演、うん、ですから、まあ、11月の5日くださいって言った時に2公演ありますからね、
はい、そうです、昼夜ありますので、
はい、どっちですかということですね、はい、あのご購入の際にお申し付けくださいね、チケットまたは問い合わせは劇団オゼまでお願いします、はい。098-866-6118 866-6118 劇団オゼとなっております、はい。で聞くところによると高知高子さんは、はいはい、ダンスの振り付けをなさっていると。
あ、そうです、そうなんです、そうなんですよ
伺いました、
はい、あの第1回目から担当させていただいておりまして、うん、まあ、今回5回目になるんですけど、毎回やはり応募するメンバー、出演するメンバーが違うので、うん、私はその子たちを見て毎回振り付けを変えたり音楽を変えたりとかしてますね。
じゃあ本当にあの同じ題材ではあるんだけれども、うん、一期一会でその年その年で違うってことですね。
そうですね、やはりやっぱ演じる方も全員違うので、うんうん、その時の超人、その時の超人っていう風にやはり全然違います。
ね、でも舞台もほらロングランでね、はい、同じメンバーで、うん、長いこと何回も公演しても、うん、1日目と2日目は違うし、2日目と千秋楽違うとかやっぱあるじゃないですか、はい、そんな感じですね、きっとね。
そうですね、で、うん、私あのやはり先ほどおっしゃってみたいに課題を持ってみんな来てたりとかするので、うん、それを克服できたっていうのがこの舞台終演になるので、うん、もうその時の笑顔がすごいいいんですよ、みんなもう泣きそうになる、もう、もう最後の客出しとかありがとうございましたって子供たちが一生懸命言うんですけど、はい、それ見て私が
後ろでね、
成長したなって思いながら片付けをしているっていう、
ね、でもなんだろう、自分が役者として舞台に立つのも一つ達成感とかっていうのはあると思うんですけど、うん、こういう指導する立場になった時っていうのも、うん、違う。
そうですね、私今回ちょっとだけあの演出の方を手伝わせていただいているんですけど、あのこの子がどうしたら輝けるだろうか、どういうセリフをの言い方をしたらしっくりくるのかなとか、もう本当に出てるメンバーが輝けるようにっていう風に考えることがすごく重要視されてるなって、演出ってすごいな、ひとしさんすごいなって思います。
本当ね、ひくさんすごいですよねその辺をでもね、コーチさんも見ながら、ね、子供たち、ね、その参加者を見てるってことですね、はい。さあみんなキラッと輝くかな、輝けるぞ、
ぜひ
11月5日、6日パレット市民劇場で、劇団オゼの、市民劇ですね、はい、琉球超人2016、
はい、
2016バージョン。
そうです、あの今回もあの AIG グループさん協賛になっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。
ということで劇団オゼから高知高子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。